じゃあ、すぐ済みますので、すいません。はい。リスナーの皆さん、こんばんは。ダルカラードポッドキャストです。なんてね、言うて、今日は仙台の、従軍中のイタケンシュタイン、ね、仙台に従軍しておりますけれども、ボクシーズハウスというこの仙台のね演劇をこう受け入れてくれる集団というか団体のですね、2階のこのなんか2階建ての一軒家のお家がございまして、そこをこう貸し切ってですね泊めていただいておるわけですけれども、まあ、深夜12時も回りまして、起きているのはもう私と舞台監督、武井祐樹と、照明家松本大輔を残すばかりと。今ね聞こえましたかね、おならの音が、はい、まあ、入ってくるようなそんな夜を迎えておるわけでございます。まあ、初日の夜が明けまして、まあ、昨日仙台には入っていたんですが、昨日が仕込みで今日が場当たり、4時間かけてやる予定が、まあ、3時間半ぐらいでね、武井くん、
ね、
順調に終わりまして、ね、終わりましてですね、7時半から本番をやってまいりました。いい場当たりだったね、武井くんね。武井もうちょっとこっち来いよ。武井っつって。いやいやいや、まあ、松本さんもそのうちね、眠気が取れたら。これお風呂空いたらどんどん皆さん入ってもらって構わないので。
流れで
ね。うん、いいよ、喋んなくてもいいからちょっと近くに行ってよ、武井くん。
いますよ、ここ。
なんかあったら喋って。
僕はいつでもいます。
ね、もうちょっとこっちおいでよ。うん、
気持ちの悪い話だな。
なんだよ。
もうちょいこっちで、もうちょいこっちで。なんでだよ、おい。
もうちょいこっちおいでよ。
音声で聞くとなんでやら。
あ、でもなんかね、いい場当たりでしたよ。本当に。こう、本番期間中ってさ、なかなか細かい直しとかできないじゃないですか。
そうですね。
ね、意外と止めてね。ほとんど明かりと関係ないこととかね、舞台と関係ないことも喋ったりしてね、久々に稽古したなっていう感じの。
そういう時間に我々は細かいところを考えておる。
そうだよね。だから大ちゃんと武井くんが細かいことを考えてる間に、こう俳優さんとね、このセリフはあじゃないかとかね。だから今日なんかだから古川くんに、いやもうちょっとね、なんだ、塹壕の毛糸はピカピカ光るべきじゃないかみたいな話をしたら、そのシーンすごく良くなってたし、ミッチーも良くなってたしね、うん、いや、やっぱ努力はした分だけ報われるんですかね。
その通り。
いや、どうでしょうか。
いや、そう思ってるだけです。
いやいや、そうですよ。こう、私こう人生の死にですね、こういうこと言われたことがありますよ。とある女にひどい裏切りを受けたときに、こう、その人から、しかし他に、演劇を頑張れと。演劇は裏切らない。
演劇は裏切らない。
そう。演劇が理由で女に裏切られてるのに、しかし演劇は裏切らないって言って。
なんだろう、深いです。
女に失礼ですよね。
そうですか。
女に失礼ですよ。女を裏切るっていう一つの言葉になってるから、やめた方がいいです
よ。この間裏切りといえば、ルパン三世が、有名なセリフでね、裏切りは女にとってアクセサリーみたいなもんさ。
ちょっと、女の人たちがすごく悪くなってるからやめればいい
な。なんでかな、いいと思うけどね、こういうロマンのある発言はね。
お前のことが嫌いだからさ、そうなってるんだよ。
この声が照明家の松本大輔さんですね。
聞いてる方、この間なんか盗聴された私のポッドキャストがですね、なんか流れて、なんかいろいろと、なんかこう、不本意な発言が、なんか皆さんの耳元にお届けされたようでね。
うん。ちょ、コージ君、コージ君。
何それ、ラジオ。
ちょっと、挨拶だけ、挨拶だけ。
今やってるの。
挨拶だけ。あ、もう何だったらもうずっといてもらってもいいんだけ
ど。こんばんは。
こんばんはだね。
こんばんは。これ生放送ですか？
生じゃない。いや、生じゃない。まあ生収録だけど。
こんばんは。古川浩二です。
あ、ルートビヒ・ウィトゲンシュタイン役の古川浩二さんです。
仙台でやってます。
これ今日でした？今日このまま公開するからさ、
ああ、
仙台のお客さんに
向けて。仙台のお客さんにも。いや、いいとこですね。まあ、どこ行ってもいいとこって言うんだけど、
おい、
芋煮が美味しかったですね。
芋煮美味しかったですね。
食べ物がね、美味しかったですね。
ありさんのおかげ。
もう呼び捨てですか。
もう呼び捨てていこうと、どんどん呼び捨てていこうって。うん、他なんか言いたいことないですか。
言いたいこと、
まあ、ないよね。
言いたいこと言いたいことはないな。今言いたいこと言わせてもらってますね。
台所に来たついでに来た古川君見つけたので、
はい、
おいって言っただけなんだけど。
言いたいこと、
あ、言いたいこと、はい、
はい、おやすみなさい。本当おやすみなさい。
そうだね。
現代時刻、
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 現代時刻、あ、2500時。
そうだよ、2500時。
2500時。
やばい、
やばい、やばい、今来てる
よ。寝かせてください。
おやすみなさい。
おやすみ
なさい。おやすみなさい。明日本番だからね、あの人ね。
俺たち本番だよ。
みんなで。みんなですよ。
いやー。いやでもこれ、ラジオ撮ってるから言うわけじゃないけどさ。はい、あ、バラさんだ。
はい、また。
バラさん、お帰り。
セカンドホ
ース。お風呂から、榊原武さんが帰ってきました。
風上がり。
風呂上がり、風呂上がり、
脱ぐか。
あ、マジか。いや、今日公開しないといけないから、ちょっとお風呂待ってる間に撮っちゃおうと思って。
うん、今のジングルは何なの？
いや、バラさんにこういうことだよって伝えるために。
うん、今撮ってる。
撮ってる。
今撮ってるんだね。これね、ジングルかかったら、あの誰からのポッドキャストって言わなきゃいけないんですよ。あの大沢優里の優ワイドみたいに、パラパパンパパラパパ、大沢優里のように、リングルかかったら、ダルパーラドポッドキャスト。
はい、じゃあ、あのお風呂開いたんで、大ちゃんか、竹井くんか、お風呂。行く、竹井くん。
僕まだ大丈夫ですよ。
じゃあ、俺も入んねえから。じゃあ、俺入ってこようかな。
ホストがいいね。
いや、でも今日撮っちゃわないとさ、うん、なかなかね。
このライブ十分でしょ。
いやでもさ、
ライブ撮ったのに鳥だとはまだ。
まだね、5分しか経ってない
から。なんだいな。そう。この間何分です？20分。
いや、大ちゃんのスピーチ入れて40分ぐらい。
40分だよな。
そうだよ。
結構喋りましたね。あれ、うん、だってお手紙来てんだよ、メールの。
いや、お便り5通ぐらい来てるから、うん、それは紹介してくんだけど、うん、仙台仕込みとバラじゃないや、本番があったから、うん、その話をしてたの。うん、いや、いい場当たりだったねっつって、
うん、
なんか久々に稽古っぽいことしたねっつってさ、
あ、う
ん、
したね、
したね、バラさんのとこだけ全部飛ばしてたけどね、
本当だよ。照明の変化がね、
照明の変化がないからって言ってバラさんのシーンはやらない、
うん、でもね、あの外でさ、あ、これ喋っていいのかな、
喋っていい、
外で、うん、ね、起きろーって言ったでしょ、うん、確かにあのね、別の世界の声にすごく聞こえてるんですよ。
そうそうそうそう、面白い、
あのね、向こうっていう意識を飛んだところから声が聞こえてくるから、あれ不思議だよね、あれ確かに不思議なんだ、
だから本当に宇宙の外で昼寝から起きた感じがしてね、東京と違う演出になったんですよ、枠の外から、うん、外から聞
こえてくる、あれね、いいですよ、
あれ誰だろう、あれ誰だろう、
ミッチーだ、
ミッチーだ、ミッチー、ちょっとお休みの挨拶がしててくんだい、
え、ミッチーのおやすみ、これ
あ、あれ？
あれあれ
あれ、今
どうも、小沢道成のダルからポッドキャスト。
お前、しょったな、今。しょったな、今。
しょったな。
もう乗っ取りました。もう眠たいです。
あ、寝たいな。
あ、寝ていいからさ。
あ、はい。
だから、ご挨拶だけ、ちょっとよかったら、よかったら。
聞いてね、
よかったら。
あ、どうも、小沢道成のダルからポッドキャスト、お聞きいただきありがとうございました。明日も頑張ります。おやすみなさい。
おやすみなさい。
あ、これ美味しかった。すごくあの、しそ巻いた味噌のやつ。
あ、これやっぱうまいのか。
うん、美味しかったです。
で、こんな感じで暮らしていますよ。
揚げてあるんだね、これね。
美味しかったね。
あ、これじゃあ明日の朝食べよう。
いや、でもね、これ、うん、ラジオだから言うわけじゃないんだけどさ、メモにも書いたんだけどさ、ほぼね、アゴラと変わんない感じでさ、うん、やれたっていうのは、ね、本当、武井君とね、うん、大輔さんありがとうって、心の底から。
ボクシーズのサイズの問題ですよ。ちょうどいいんですよ。アゴラのものを、ね、うん、あのボクシーズ持ってきたっていう。
テンボックスいいね。
テンボックスか。テンボックスの一番ですね。テンボックスの一番っていうサイズ感が本当に同じだったっていうかね。うん。うん、まあ、それが一番でしょ、うん。
でもあれだね、その声の響きとかが、本当にアゴラとは。
全然違うね、それはね。
違うね。
感覚的にはやっぱみんなちょっとあごらより張ってるっていうか飛ばしてるんだよね、
うん、
聞こえてる感じとしてはねやっぱバランスとしては、うん、まあごらより出てる感じはするけど、
う
ん
うん、でもちょうどいい感じ、ね、
ちょうどいいぐらいだと、
うんうん、なんかあごらだと本当のこんなんかすごい小さいボリュームでもなんかふわって空間が埋まる感じは
埋まっちゃうんだよねあごらはね
するんだけど、うん、ペンボックスはやっぱりそこはそこに意識を持っていかないと。
そうね。
結構あの、
いや、3万になる。
3万になるね。
そうそう。それはね、すごくわかる。だから、聞こえてくるさ、そのオルゴールの音すらもさ、ね、
違うね。
全然、この、ま、うん、ま、ま、ま、ま、アゴラウィーって言ってるわけじゃないんだけど、場所が変わればっていうことがわかりやすいぐらい違うよね。
うん。
うん、あんな聞こえ方だったんだって感じ。
うん。
面白い。面白いね。そうですよ。
まあ、大ちゃんもね、ブースの位置があそこだからね。
あ、俺ね、久しぶりに前から見た。
あ、今日バータリでね。
うん。
これ説明すると、アゴラ劇場の時は、あの、照明家の松本さんが、オペレーションといって本番中に、こう、きっかけに合わせてボタンを押したりするんですけど、その時に、本番行為をするんですけど、2階にいて、今回、美術のセットで客席の上に天幕があるもんだから、ブースから全く俳優の姿が見えないので、なんか2階のブース、照明ブースから、なんか矢倉みたいなものを組んで、前に乗り出して、
なんか本当天井桟敷の。
天井桟敷の人々みたいになって。
それでね、平台。の芝居が、ほとんど見えてなくて。
あごらだとね。
そう。だから、上手の前に寝てるカミルが何をしてるかっていうのは、あのね、バータリー、あ、初日は俺見てないから、ゲネプロ以降全く見れてなかったのよ。
うん、
俺今日見て、あ、やっぱカミルはあそこにいたんだって
。いたいた。
いやー、ほんとに。あとね、福音書を渡す、うん、あの、シュタイナーと、あの、リトゲンシュタインのあの風景も、あ、こうなってたんだ
って。こうなってたんだって。
あ、なるほど。やっぱ前面見えないですね。
あと、くじ引きも全然見えてない。
ですね。
うん。あのね、あのね、シュタイナーの頭がよく見えた。
そうね、だからアゴラでね、あんだけ本番やったのに見えてなかったのが、また違う景色で見えてきた、
ね、いやだからね今日もそうですよ、う
ん、久しぶりに見た、うん、稽古場以来じゃないですか。
そうい
や稽古
場だからね今日は
当たり以来か
私感無量です本当に、うん、たいや危ないのが何回か きっかけを外すっていうか
あ芝居見ちゃって
でバーカル稽古で確かに演出でね言われる他人から変化がどうのこうのって言われるのも俺分かってんの俺見ちゃったんだよね。
ああなるほどね。
しかも明かりを見直すっていうこともしっかり、ね、そして久しぶりに正面から見たっていうこともしっかり、このね舞台から来るこの要素がものすごく新鮮すぎてあの普段の本番行為のルーティンはすごくちょっとどうでもよくなっちゃって見ちゃったんだよね。ああいかんいかんっていうことなんですよということで、きっかけがバータリー稽古に全然合わなくて、でも言いたい おっしゃってるそのオーダーはそっちも理解できるんだけどもあの生理的に無理だっていうね。
今見たいんだ俺。
そう俺見たい。
俺見たっちゃ
う。っていうのがね今日の仙台のバータリーだったんですね。うん。
まあこれをさ、おいちゃんと見てるよって怒る人もいるかもしれないけど、
うん、
あでもね芝居のスタッフやってんだから芝居ちゃんと見るってのは当たり前のことだよね。
うん。うん、いやだから本当今日はねきらびやかに前から。はい、
本当だし芝居もちゃんと見てボタンもちゃんと押すのが一番いいんだろう
ね。いやだから俺本当本番やっちゃいけないんですよ。何回も結局飛ばしちゃうから。
あなるほどね。
うん。本当にだからあのねオペレーターと言われる普段ね本番してる人たちっていうのはすごいなと思って。
そうやね。
うん。思いますよ。滝も一回ぐらいさあの部屋から出て前から見た方がいいよ。
あの部屋から出てね。
痛い。痛いよ。仙台本当に何やってるかわかんないから。
あ、そうか。状況がまた違うもんね。
わかんない。モニターも切っちゃってるんですよ。
もう
ほぼ切って。
診断ですよね。
診断も パネルのこの脇のこの辺からこうスキッとろくのだけこう見て。
へ。いや、舞台照明の仕事を選んで一番良かったのは、ね、お芝居が前から見られる。
前から見れる。
本当そうですね。
そうですね。
時間見れないもん。
まあ、見れる時のある部下もいますけどね。
あ、
ね、あそうね。
球を出す人だよね。
球出して全く変化をしなければ。
そうそうそう下手と上手と音響照明楽屋全部に球ランプ仕込んでさ、前から全部球出す舞台監督っていう仕事を出すからね。
そういう人は 誰よりもいいブースの部分で。
あ、そうなんだね。
何も邪魔されずに出る。
そうかそうか。その人が見入っちゃったらさ、全部止まっちゃうよね。
もう全部止まっちゃう。
見入れないよね。
なんか海外だとその舞台監督が全部さ、音響機も照明機も出すって聞いたことあるけど、日本にもいるんだそういうタイプの。
舞台監督っていう立場とはまた別の仕事で、急出しの
急出しの人がね。うん。
であの某芝居でさ、急出しの人がいて、イギリスの芝居だったんだけど、俺が本場のオペレーターなのね。
ほうほう。
で、そのオペレーターの人は台本に書かれた急が全部そこでスタンバイ5行ってくんだけど、全然芝居に合ってないのよ。
ほう。
つまり急出しの人は台本の通り、つまり英語の芝居だったからね、当然。で英語の芝居で急出すんだけども、やっぱり見てると思う。わかるわけよ、
流れ、はいはいはい、
言葉はわかんないけど流れがわかるわけ、
うん、
でデザイナーがいて、外国の方、うん、で俺が日本のオペレーター、
うん、
で急出しの人がゴーって言うと押すとデザイナーがもうおーわーって言って頭かき巡ってるわけ
デザイナーここじゃないよって思うんだ。そうだけど、
あの急出しの人は仕事だからそこでゴー出すわけ、
はいはい、
でその間に俺がいて、あのインカムでゴーって聞いて、うん、変化すると向こうがうわーって騒ぐわけね、
うん、
ちょっとこれ一回ぐらいあの芝居心でやってみようかなっていうタブーですよね。
うん、
のがあって、スタンバイ、ゴーって言っても。
押さない。
ってやると、
うん、
ああ、って来て。でもは、終わった後に、いや、あなたのやったことは違反です。やっちゃいけません、そういうことは。だがしかし、ありがとうございました。
よかったけど違反だぞと。
そう。でも、そういうことをね、経験させてもらいましたね。
そんなルールは壊してしまえ。本当に
違反だけど正解ってなんだろう。
そういう世界の連続じゃないですか、演劇って。
でもそ
こ本当に、難しいとこですよ。
まあでもね、それこそね、決め事っていうかさ、お稽古なりさ、リハーサルでやったことからさ、絶対こっちの方がいいって言って変えてさ、今のはね、たまたま良かったからパチパチパチだけどさ、とんでもなくひどかった場合にはもう責任の取りようがないもんね。
取りようないね。
ね、
確かに、ね、
だからそう、違反だけど正解っていうところの言葉でしょ。
まあだからね、違反ではあるんだよね。
違反なんだよ。だからでも苦問するのは、要は俺の責任でもないし、
うん、
あの5を言っている舞台監督、その急出しの人でもないんだよね、
うん、
で誰が悪いかってことだよね、
うん、
デザイナーがそこで急を提供するっていうことを、急出しの人と、それを演出ないし舞台監督をちゃんと説得して急をここにしろってことをデザイナーが多分していないんだろうね。
そうね。
そう、だからそれはデザイナーの怠慢なんだよ、俺に言わせると。
これすげえラジオ向けとしてはマニアックな話になってるんだけど、でもちょっと突っ込んで話してみたりとか。
あ、そうか、これ
それラジオなの、これ急出しの人がいるのは知ってるんだけどさ、まあどうかなと思いつつ、まあメリットもあるんだろうと。でも最近だとさ、ちょっと大きめの劇場とかだとさ、なんか音響さんでも照明さんでもさ、なんかもう本当にそれこそタブレット一発持ってて、
うん、
そこで Q 出したりさ、ちょっと調整したり、うん、ノートパソコン持って客席ぶらついて、でゲージちょっと直したり変えたりとか
やってるよね。
あれってなんか Bluetooth とか Wi-Fi で電波ブースに飛ばして、で宅に繋がってる PC のゲージをなんか無線でコントロールして合わせたりしてるんでしょ。
その通りです、
うん、っていうとこまで来たんだったら、この先急出しの人が手に iPad を持ってて、うん、全部の急を来た順番に押してったらできるようになるのかな。
でも急出しの人はそれをやると、うん、その人の変化の責任になる。
あ、全部自分で持たなきゃいけなくなるのか、
うん、そう。それは多分人間的な精神的ストレスは超えちゃうと思う、うん、
なるほどね、
うん、
自分が送るだけじゃなくて全部押して、しかも動いたかどうかもちゃんと確認してとか。
だって今の話ってさ、要は変な話、舞台監督っていう人が一つのボタンの5を押せば全部が動くっていう。
そうそうそうそうそうそう、全部のオペレートをやるってこともある。
そう、そうすると、あの要は管理しきれないじゃない。
そっか、
うん、で管理して細分化するっていう方向の業務的な目線と、うん、こう俳優さんが6人いて、俳優さんがそれぞれ捉え得た再表現の面白さっていうことがなくなるでしょ、
うん、
つまりあのアナログな発想ですよね、
はいはい、
うん、要はこの人がこう考えるからこうなったっていう要素がある方が面白いんだけども、
うん、
一つのものを全部システマチックにまとめたもので5ボタンを押しちゃうと、それどんどんどんどん人間がいらなくなってくるわけだよね、
うんうんうん、
でも結果我々たちがやってるってことは人間を喜ばせることをやってるわけでしょ、
うん、
そうすると人間を喜ばせるにもかかわらず人間がどんどんいらなくなっていくっていうさ、
そうね、
なんかわけのわからなくなっていくっていうね、うん、そういう結果になっちゃうんだよね。
そう考えると急出しの人がいらない気がするんだ。
急出しの人は、ね、いるんですよ。
そうなの？
あれ、ね、いるんです、う
ん。まあまあまあ、舞台上ちゃんと見える位置からじゃないと撮れない、撮りづらいとかそういうのがあるの？なんか
あのね、これはなんていうかしら、もうある程度いくと本当になんかこう、なんかお前は死ねっていうこのラジオの投稿で来るかもしれないけども、
うん、
なんていうかしら、業態、つまり1週間のうちに5日間しか劇場に来ないっていうのがありまして、うん、その人が本番をしなければいけない。来週休み、来週は違う人が本番に来ます。その人は芝居の内容が分かっていません。
なるほど。それ例えば照明のオペレーターさんとか、
そう、ピンスポーツのオペレーターさんとかね。
それはあるね、確かにね。
で、その人が何をもって本番をすることができる、本番行為することができるかっていうのは急出しの人がいるから
そうね。
そっか。じゃあ急出しの人は買い聞かないですね。
急出しの人は買いが聞かないか、急出しの1番2番って3番って方います
よ、ね、なるほど。
引き継いでいくんだね。
そうで、その人たちがいるから、あの劇場の労働基準的なそういった法規を守れるんですよね。
そうだよね。そうじゃなかったら労働基準法に絶対違反するもんね、我々の仕事ね、
う
ん、
だからあの確実なその本番の再生業務ということで、うん、あの舞台照明の管理、そして現状維持は守ります、うん、だからし本番におけるその操作の責任ということは、うん、ボタンは押せるしそこにいることはできるけども、演劇表現的なものっていうふうに考えると、それはちょっと悪いけどないよね。
うん、そうね、うん、
じゃあコンピューターでやれって言ったら、うん、でもコンピューター管理する人間が必要だよね。
そうだね、
うんうん、そうすると何をもって費用としての問題があるかとか、うん、やっぱり人間がやってるんだから人間がやった方がいいよっていうこの気持ちの整理の問題とかってさまざまなことを考えると、
うん、
やっぱり内容が分かっていなくても人間が操作をして、そしてそれをやはり誰かがキーを出してきっかけを与えるっていうこの細分化があるからゆえに、
うん、
劇場が劇場として回っている、うん、劇場主催として回っていることが実際に行われてるんですよね、うん、
クリエの時とかそんな感じだったよね。
クリエの照明チームはそうですね。
そうだよね。
ピンオペ
ローテーションで回ってたよね。
ピンもローテーション。
だからそういった細分化、例えばデザイナーがいて、デザイナーが劇場の技術部に直接出て話をしなくて、照明助手っていう立場がいて、その人が全てのパートにこのデザイナーの言葉や狙いを細分化して各パートに投げていくものを、急出しの人がそれを受け止めて、急出しの人が毎日来ていただける本番オペレーターにそれを急として提供する、
うん、なるほど。はい、じゃあお便りいきます。いや、これ以上突っ込んだ話するとさすがにもうね、うん、多分ここまでの話もラジオ聞いてる人よくわかんないだろうからね。まず Q ってなんだみたいなところから始まってる人も、
いや、クリエってなんだっていう、
クリエってなんだって。でもね、クリアはね、このリスナーさんだったらなんとなく あれのことだなっていうのが、
まあね、
わかる気が。そう、ちょっと裏話っぽくしようかなと思って。
なんだっけ、クリエってなんか確かマイクロソフトでさ、
はい、
なんかそういったオフィス用語かなんかでクリエってあったよね、確か。関数用語かなんかで。なんだろうね、エクセル用語でなんかクリエって
あ
った。
あ、でもなんか、ね、なんだ
ろう、うん。ないよ。
クリエ。クリエ。なんだっけ、データベースソフト的な用語でクリエって確かあった気がするんだけど。
なんかあった。
なんだっけな、うん。
クエリじゃないですか。
クエリ。
あ、クエリ。クエリ。クエリ一文字の裏返しでしたね。
でも、Q とクエリは、あ、違う、Q とクエリは同じ意味です、多分。
うん、そうでしょ。
そう、
うん、
Q の後に RE がついてクエリのはずだから、クエリってのは順番に処理するみたいな意味だからね。で、Q は順番の1つ目2つ目みたいなことでしょ、うん、でもそれとクリエは全く関係ない、うん、シアタークリエはシアタークリエーションですか。
あ、なるほど。
これ話していいですか。ラジオ編集するんだよね、これね。
しません、
うん、しないの、じゃあ、はい、
なんだよ、なんだよ。
あの舞台照明会社にシアタークリエーションっていう会社がありました。
あ、あったあった、
うん、いや、今でもあります、現役であります、うんうんうん、とても素敵な会社です、
はい、
で、シアタークリエーションっていう名前がもう商標として登録されているがゆえに、あの芸術座はシアタークリエーションっていう劇場にできなかったっていうのがありまして。
そうか、あそこ元は芸術座か。
そうですよ。
あ、
だからシアタークリエーション、本当はシアタークリエーションなんですよ。
でも、ね
うんうん、クリエにした理由は、うん、シアタークリエーション
っていう。そうだよね、完全に商標かぶってるもんね。
これ都市伝説でいいですよ、都市伝説があるっていう。
でも俺この間クリエやった時にクリエの人から聞いたのは、日本語名はシアタークリエです、
う
ただし海外向けのパンフレットとかホームページはシアタークリエーションって書いてありますって言って、
へ、
多分クリエーションしたかったんじゃないかな。
それをだからシアタークリエーションっていう会社が証明会社あるんです。
そうだよね、
あのシゲさんの
かぶっちゃったら、ああそうだ、シゲオサイト、
そう、うん、その時だ、面白い感じだったんですよ、クリエーションがクリエでやってんだって
、ね、シアタークリエーションがシアタークリエでやってた
とかね、クリエーションの機材が並んで
だからね、シゲさんとか面白いんだよね。クリエシアタークリエーションって名前のさ、すごい、なんていうの、一つのオーソリティって言葉を使っていいのかな、
はい。
ね、オーソリティは舞台照明会社でしょ、
うん、
で、そしてあの、そういった黒テント周りのスタッフの、
はい、
照明がシアタークリエーション。
はいはい、はい。
音響がステージオフィスっていう名前ですよね。
音響ステージオフィスそっか。
もうそのね、一つのオーソリティを音響の照明で撮ってるんですよ。
すごい、ど真ん中撮ってくね。
だから、名前としてはもうさ、もう揺るぎないじゃない？
ずるいよね。
舞台の全ての要素において、シアタークリエーション。うん、そして、舞台の全ての業務において、ステージオフィスっていうふうに考えると、恐ろしいですよね。
うち、ダルカラードポップの次回公演のタイトル、
はい、
仮ですけど、うん、第17回公演、うん、演劇ってなってるんですよ。
あ、そうですか。
似てない？なんか、ちょっと。
感じでしょ？
演劇感じです。
ああ、まあまあ、いやいや。
でもこんなさ、王道すぎる名前ってつけたら他に失礼なんじゃないか
と
か。
でも演劇1、演劇2って映画があったよね。
そう、あれもどうかと思う。
うん、確かにそう。でも、まあ演劇っていうタイトルの俺、まだ台本っていうものを読んだことがないし。
そうだよね。
演劇入門とかね。
演劇入門あったね。うん、岩井秀人が上演したやつね。
そうそうそ
う。うん、
いやほら、あれ、俺田さんの本がまずあった
んで
しょ。そうだね。うん、でもそういうようななんか大きな名前、
大きな名前、
うん、あの要はもともと何もなくて何もないところから、じゃあ自分たちが何者かっていう時に名前を、つまり冠もしくは登り旗を上げるっていう時に出てくるやっぱり発想としたら、例えば僕のかつてすごく大お世話になって今でもお世話になっているステージライティングスタッフ、
まんまだな、
まんまで
それ一般名詞と区別つかなくなるよね、もうね、もう
その名前がまず一番に来ちゃうと全てにおいてそこなんだよね。だって俺も今、うん、あの仕事はしてて舞台照明っていうと横文字するとステージライティングスタッフなんですよね、
は
あ
は
あ、でもステージライティングスタッフって会社があるんですで、じゃあその別であの何かあるっていうと、アートステージライティンググループっていうのもあるんですよ。
ややこしいな。
でももう同じ、もう素晴らしくその老舗の会社なんですね、うん、っていうふうにもうそのオーソリティだよね、うん、
舞台監督って俺なんつうんだっけ、
ステージマネージャーっていうのかな。でもこれもいろいろあるんだよな、
日本は微妙です、うん、テクニカルマネージャーとステージマネージャーくっついてる、
うん、ああなるほどね、
全てをやる。
でもだから舞台監督の会社の名前にステージマネージャーってつけるみたいなもんだよね。
そうですよね。
ステージ、これはね、人によって怒られるかもしれないけども、新興さんって人なんだよね。
あ、新興さんいらっしゃるね。
新興さん。
新興さんの仕事は何やる方なんですか？
もうやっぱ現場を円滑に進行する。
はい、
うん。その段取りを作る。
はい。
俺に作るでしょ。
そしたら舞台監督さんとはちょっと違ってくるんですか？
だから例えばこれはさまざまな舞台監督の考え方がありまして、ね、要は。例えば稽古場で演出が、全てにおいて支配してますね、
はい、
いうことは乱暴かもしれないけど、
はい、
それを劇場に行った段階でその支配者が変わるっていうのかな、
うん、
舞台監督が、つまり舞台の監督が劇場を支配する、
うん、
稽古場で演出が作ったものを舞台の監督がそれを総仕上げする、
はい、そうだね、
うんうん、だから舞台監劇場に行くと演出よりも舞台監督の方が立場が上になる。
そうだね、
うん、だから舞台監督に演出が大伺いを立てる。
そうだね。
でも稽古場の場合は演出に舞台監督が大伺
い
を立て
る、はい、
っていうようなバランスがあるから、立場の違いがあるから役職として成り立ってるんでしょうね。
ここに進行さんがどう入ってくるかだよね。
進行さんっていうのはまたさらに細分化されたその枝葉じゃないですかね。
はあ、はあはあ、
うん、どうでしょうか、うん、
もっと言うと世田谷関係に行くとさ、もう一人じゃん、プロダクションマネージャーみたいな、
うんうん、
あれもさ、なんか言われてみるとなるほど納得って思うんだけど、実際に付き合ってみるとなんか難しい扱いだなって気がする時はあるな。
だから役職っていうのはね、何をもって自分があの業、つまりお仕事を成しているかっていうのはやっぱり難しいところだよね。
どんどん増えていくからね。
じゃあ例えば自分の例に挙げると、舞台照明のデザイナーであり、
はい、
そして
本番の操作オペレーターであり、はい、そしてそれを全体をつまり予算的なことから統括するつまり企業のやっぱりこう元請け、うん、舞台の照明会社の一つの社員でありっていうことの要素があると、う
ん、プランナーでもあるもんね。
そう、バラバラになるわけでしょ、うん、仕事がね、う
ん、はいはい、もうダメ、もうこれさすがに誰もわかんないここまで来るといやなんかちょっと突っ込んだ演劇の話をしてくれるか嬉しいみたいな、あのね、お便りあるんですけど、うん、ここまで突っ込むともう少し補足していかないとね、ちょっと分かんない。
だって世田谷っていうとじゃあなんだよ。
ああ、そうだよね。世田谷っていうと我々的にはもう世田谷パブリックシアターさんしかないけど、
いや、そのね、僕はもう世田谷って言ったらもう世田谷の組合館ですよ。
知らねえよ。
森重一社のさ絵がボカーンと飾ってあってね、
谷さんこんばんは従軍中のウィトゲンシュタインが見てきました。初演は見たことがないので今回が初めてでした。はいはい、後半の暗転するワンシーンは戦争とはこういうものだとリアリティを肌で感じました。語弊があるかもしれませんが、よくある戦争資料の展示会よりも伝わってくるものが多く、戦争体験がアトラクション的な要素もある作品だと思いました。戦争を知らない世代にたくさん見てほしいですって、まあ、俺もそうなんだけど
それもまたすごいね
今ここにいる4人は、まあ、みんな戦争を知らない世代いいんだね、うん、これね。また戦争と哲学という2大テーマですが、安保法案や文系学部削減で売れる最近の日本で暮らす身としていろいろと考えさせられました。再演作品であるのに今の日本と結びついていて不思議だなと思いました、ということでアイクールさんからいただきましたが、はい、けど結びついてるんじゃなくて、ね、
結びつけたんでしょ。そう、
見てる人が興味あるところで結びつけていくのがね、うん、演劇ですよね、う
んうん、今シュタイナーみたいなさ、ああいうまあ軍曹っていうかさ、まあ、上司っていうのがあられたら、あれもパワーハラスメントの塊ですよね。
パワハラですね。あら、モラハラじゃないですか。
やれっつってね、
うん、で
来たら撃つって言って、
でほら軍隊っていう、つまり戦争っていう演劇になるとやっぱりああいうさ、こう縦社会のさ、なんか極みみたいな、うん、ものをやっぱりね想像して形を作るわけでしょ、うん、で我々は体験がないから映画とかで体験をしているわけで、
うん、映画ですね、
ね、でああいうのをやっぱりこうスタイナーの姿を見て、うん、ああいうこの人間関係で、ああ戦争というのはこういうことなんだなっていうことの一つの要素をいただくわけでね、うん、今はあれできないのかなと思っちゃうんだけど、実際俺自衛隊の現場知らないんだよね。
自衛隊はやっぱあるんじゃないですか。
あ、まあ、なんですかね、うんうん、なかなか分からんもんだよな。
でも俺も何とも言えないけど、
うん、自衛隊はどうか分かんないけど、僕前とある照明家の下で仕事をしてた時に初めて照明触るみたいな時にさ、言ったっけこの話、うん、まあけどラジオ聞いてる人は初めてだろうから言うけど、谷って言って、分かんないことがあったら何でも聞けって言われて、分かりましたって言って、でなんかこの機材を天井に吊れみたいなこと言われて一生懸命吊ろうとするんだけど、どうもあちこちぶつかっちゃって吊れないと。これ専門的に言うと LHQ って横に長い棒みたいな機材を天井になんか仮設で吊らなきゃいけないと。こんなの新人にやらせる仕事じゃないと僕は思うんですけど、でも分かんない、分かんないから聞いたんだ、その照明のボスに。ピーさん、分かりませんって言ったら、帰ってきた返事が、なんとかしろって言われて、できないのかって言われて、いや、じゃあ、なんとかしますって言って、なんとかしようとしてたと思ったら、次に、3人、2分後ぐらいかな、下から聞こえてきた声が、遅えぞって言われて、どうなんだみたいなことを言われ、で、できませんって言うと、ならかえって言われるから、なんとかしますって言って、その後もう一人だけずっと天井に15分ぐらいずっとへばりついて、いろいろやって、それで、脚立けられたりしながらね、最終的には釣れたんだけど、うん、ね、どうですか、大輔さん、そういう、今時できますかね、そういうの。
いや、多分できるでしょう。
やっぱある。
これ今全部松本大輔さんに僕がやられたことなんですけど、
ほら、例えば、なんていうかしら、やっぱりさっきの軍隊じゃないけども、こう軍隊に行くとそういうもんだって先入観、うん、要はなんかこう、この下部層の下部層、一番下っ端が、とにかく後輩として先輩にいびられて、いじめられてっていうことを全て受け止めて軍隊に入るみたいな、なんだろう、それをもう、なんかこう、軍隊、醍醐味みたいなさ。
まあ、今は逃げ出そうとも逃げ出せるからね、うん、
だからあれですよね、カズシの豚と軍艦っていうまず映画を見ていただきたいのと、
あとは、うん、あとあれですね、なんだっけ、
はい、谷さんこんばんは、青嵐です、ウィトゲンシュタイン東京公演、もうすぐ終わってしまいますね。何回か感激させていただきました。ありがとうございますね、本当にね。初演から2年以上経ちますが、彼らの姿を今も鮮やかに思い出すことができます。カミルの強い眼差し、思考するルートウィヒ、怯えているベルナルド、対極的なスタイナー、デイビッドが伝えるまっすぐな愛、今回の再演も数年後にこんな風に思い出すことになるだろうと感じ、舞台上の彼らの姿が今はまだ言葉にならず、目に焼き付けるだけしかできません。従軍中のミッドゲンシュタインガという作品は観客を信じている作品だなということも今回は改めて思いました。谷さんの作品はいつもそうかもしれませんね。今週末の仙台公演も楽しみにしています。来ちゃうってことなのかな、このね。最後に質問です。次のテアトル・ダナールの題材は何ですか？コーキー・トゲンシュタイン？次にどんな題材を選ばれるのか気になっています。青嵐っていうことで、じゃあ最後の質問には答えずに、他のところについて何か言いたいことがあれば。
バーカーってさ、カメリ今日、なんか涙目、なんか泣いてたよね。カミル、ほら、だから、カミルが、スタイナーが出る前。
ああ、はいはいはいはい。もう
感極まってなかった、大原さん今日。
なんだ、神はいない、
う
ん、
そうそうそう、
明らかだ、非か、あ、うん、一番最初か、
うん、バートゲートだよ、本番じゃないよ。
でもね、結構いつもそうだよ、
うん、そうだったか、やっぱ上から見せたから分かんない、
分かんない、うん、下から見てると転がしのライトがさ、ちょうど顔に、うん、下からちょっと舐めるように当たるじゃない、
う
ん、だからよりね、目の輝きとか目の震えみたいなやつがよく見えるから、
監督の神はさ、うん、感極まってるからさ、
今日はね、いつもよりさらにもうちょっと進んで、うん、なんというか感受性豊かな感じはしたけど、
そうだね、今日、あ、やっぱそっか、いつも涙目なんか感極まっちゃうんで、ごめんね、ごめんね。
いやいや、よくありますよ、うん、
そっか。で、あれなんだっけ、あのね、ベルナルドも結構今日感極まってたなと思って、
あ、今日本番のベルナルドなんかとても感極まってたね、
うん、
あそこはやっぱ素敵だったね、うん、
あのあれか、神、
あとね、クリムトに絵をどうこうとか、うん、あんな絵が描いてみたいなとか言ってたあたりとかね、やっぱりああいうなんか俳優の中から出てくるこう抑えきれない感情みたいなやつは素敵だなと思いますけどね。
だからさっきも今日、うん、バーケンの下で見て思ったことを話しました。一つの中に、
はい、
やはりカミルエリアにさ、写真立てが置いてあって、ライブがさってるっていうね、
はい、
あのバランス、あれ、トキが決めてるのか何が決めてるのか、まあ、2人で見たんだろうけども、あれがあっての、あの、カミルの状況っていうのかな。
そうね。
うん。
あの二つが同時に置いてある人ってあんまりいないものね。
俺、だからね、今日久しぶりに見て、ね、なんか全てを腐ってやがるっていう思ってるカミル。だがしかし、カミルエリアに行くと、写真たちとダイフ置いてあるって見るとね、やっぱこう。
かわいそうなやつだね。
うん。それがね、ありましたね。
かわいそうなやつだね。最初はさ、あの写真立て置いたときに、中の写真何にしようかって言って、うん、まあ、奥さん、いや、奥さんいないんじゃないかな、恋人、うん、妹とか喋ってたんだけど、うん、俺が、いや、一番面白いのは、大原くん、大原くんの写真を入れるのが一番面白いんじゃないかって言って、カビルの写真立てに、カビルが自分の写真入れてる。さすがにそれは、まあもちろんギャグで言ってるから、大原くんも、面白いけど、大さんナイスわって言って、なしにはなった。
でも実際は、まあね、お客さんにはあの写真たちの内容は見えていないわけです。
見えてないね、
うん、あ。写真があるっていうような提示はあるけどもね。
あれってなんか入れてあんの？
入れずに
やってんだ。背向けてあるからね。
うん、これ一回ぐらいギャグで届いていこうって言ってたけど。
まあなんかね、一回ぐらい入れてもいいような気がするけどね。
なんかいいな
と。うん。ありますね。
そうね。なんかこのラジオのリスナーはだんだんね、メールの文章が上手くなってきてるんですよ。そう、僕がテニオ派間違ってたり、論旨が明快じゃない場合には何が言いたいのかわからない、次とか言って次に行ったりするから、だんだんね、この青嵐さんもね、とてもまとまった文章ですね。ただちょっとね、まとまりが良すぎて、うん、個性っていうのが消えかけているから、もう少しね、
なんでそれ、
メールのダメージ、
おい
あの何を要求してるんだそれは。
難しいよね文章
って、ね、質問してくれるだけでありがたいと思うよ本当にもう。
いやいやいや、
あの検索バージンじゃないだろ本当にもう。何言ってんだよ本当にもう。いやあのまあこんなねあの僕が言うと同じ
ですよ皆さん。はい谷さんこんばんは、ソカシです。はい、バファリン常用注意です。昔親知らずを抜くときあまりの痛さに治療台の上で飛び跳ねたことがあります。麻酔が効きにくい体になってしまっていたのです。医者曰く痛み止めとか結構飲みます。次回から麻酔の前には麻酔が効きにくいみたいですって言った方がいいですよとのこと。私はバファリンではない某痛み止めを愛飲していたんですが、痛み止めはどれでも同じみたいです。この体勢というもの演劇にもあるようで、ある数の舞台を見ていると他のお客さんが感動していたり驚いたりするシーンで、結構冷静な自分がいたりします。だからといって珍奇な珍しいものを斬新だからといって評価もできないし、まあ贅沢な悩みなんですけどね。作り手側演じる側はそういうのないのかしら。どうだい。
まずこのリスナーさんで麻痺してますね。
え、
いろいろと麻痺を
麻痺してるね。
麻痺してます、うんうん、なんかいやそれはなんていうかしら、新鮮を追い求めているっていうことも当然我々ありますけれども、うん、物理を見すぎると確かに麻痺をすると思います、う
ん、でもなんか麻痺はするけど、確かに麻痺してむしろ舞台見てたりやってる方が普通みたいな風になってくるけどさ、うん、俺10年ぐらいやったら一周して何とも思わなくなった気がするな、そこに関しては。
ね、
そう、なんか麻痺さ、なんか10年ぐらいの頃は、うん、ああなんか舞台を楽しめなくなりつつあるなみたいな感じとか、なんか人に比べてちょっとなんかうがったハスに見る見方みたいなやつをしちゃうなっていう時期があったけど、うん、もう抜けたね。
バラさんどうですか。
俺ないですね。
バラさんだって稽古とかね、場当たりとかも前からね、ニコニコ見てるもんね。うん、俺と一緒にだって笑ってるもんね。はははっつって。
でもなんか、そうなんですよね。自分が何年演劇に関わってきたかっていうような、もっと言うと自分が何をいっぱい見てきたかっていうことの、さじ加減というか、測りには確かにしてませんね。
うん。
うん。
いや、数多く見たからって、別にそこで、なんか、なんだろう、冷静じゃないな。
いやだからね、俺それが向いてるってことなんだと思うんだよね、
うん、
これ演劇の例だといろいろトゲがあるけどさ、例えばクラリネット吹いてますっていう人がさ5年吹いたらさ大体の音が出るようになっちゃったわって言って、うん、まあ、ちょっとは上手になったりちょっとは違う音も出るけどもう同じ音しか出ないわって言ってやめちゃう人もいるわけじゃん、
うん、
ね、でももう
それはあのそれじゃやめた方がいい。
そうなんだよ、そうなったらやめた方がいいんだよ。だこのソカイさんもちょっと斬新に楽しめなくなったなって言ってるぐらいだから、まあ、まだ楽しめてるんだろうから、
うんうん、あの今日さアゴラで作ったウィトゲンシュタインとお芝居を、ね、あのテンボックスに入れてよ、うん、でまあ極力再生という意味で同じ仕込みをして同じバランスで作ってはいるけれども、まあ、あのネタバレをちょっと言ってもいいのかな。
どうぞ。
つまりアゴラは床がグレーだったんですよね。
そうね。
でも今回黒ですよね、うん、でこれは計らずも、つまり狙ったことではなく状況として黒になってしまったんだけども、黒になったことによってやっぱ伝わる印象がやっぱ変わってきて、
変わるね。
で、あの明るさもしかり、やっぱり風景もしかり、
うん、
ああ、俺も25年ぐらいやってますけども、なんだろう、ここで一つまた感動をするというか、面白いなと思うんだよね。
25年やってもそれがあるってのはいいことですからな、
うん、しかもね、あの特殊な機材を使わずに、うん、同じようにしていくにもかかわらず、ね、うん、はあ、これは面白いなっていうのを思っちゃったんだよね、うん、だからこう刺激っていうのは新しいものを用意して自分を奮い立たせる刺激もあるけれども、再生をしても刺激として得る自分の心があればいいんじゃないですかねと思うんだよね。うん、それを今日思いました。
前にアクアリウムって芝居を全部で49回本番やったんですよ。
大変だね、うん、
これが多分僕の人生で一番多い上演回数で、うん、しかも全ステージその時は見てる、
うん、
オペレーターもやってたから、まあ、全部見ざるを得ないんだけど、その時もね20回目ぐらいでやっぱ飽きてくるんだよね、うん、今回絶対20回を見るから、あ、49回見るから絶対飽きるぞと思って飽きないように対策を自分でいろいろしてたんだけど、でもやっぱり20回目ぐらいからさすがに飽きて、でもね35回とか超えてくると 逆になんか気にならなくなってくる、秋が気にならなくなってくるんだよね。
そこはなんだろうね。
でもさ、なんだろうね、
秋が気にならないっていうのは、でも飽きてはいるんだろう。
でもさ、例えばずっと毎朝ご飯ですって人はさ、うん、あご飯飽きたなって言って、じゃあ今週だけパンにしようっていう人もいるけどさ、うん、そうじゃない人もいるでしょ、
うん、
もうご飯と納豆をもう25年ずっと食ってますみたいな、うん、なんかどっかで変わるんじゃないかなと思うんだよね。
でもご飯だってさ、あの様々なご飯がある、
様々なご飯がある。
だからご飯だっていうこの3文字の言葉で受け止めるか、それは言葉であって、その内容は無限にあるっていうふうに捉えるかっていうことでしょ
う、
う
ん
うん。だってそんなこと言ったら、ね、もう、例えばほら、さっきの話、クレイの話だったけど、放浪記をやっていた森光子さんですよね。
はい。
何ステージですか、
もう。何万回 ?1000回、いや、もっとだよ。
もっとだね。
うん。
で、それをじゃあ、飽きるか飽きないかって話を飛び越えたレベルの話
を、ね、
しているわけですよね。うん、だからしかし毎日一つ一つ新鮮にっていうのをあれを言葉で言えば簡単かもしれないけども、たかだか5回6回10回で飽きてしまうっていうことではないレベルの人を見るとね、うん、俺もあのかつてね奈良岡智子さんとかやっぱりああいうもう何百ステージやってる宇野さんがもう死んでるね大竹さんとかやっぱり人間のツアーはあれですよ、うん、あのボタン道路っていう文学の芝居がありましてですね、
谷さんこんばんは、従軍中のイトゲンシュタインが、東京公演無事千秋楽までお疲れ様でした。
自分でラジオ
自分でやった方がいいはい、伝説の目撃者になれて幸せです、一生の宝物です、ありがとうございました。グッズコーナーで販売されているパンフレットの中の、男たちの人生と時代という項目で、それぞれの人物の略歴が紹介されていてグッとくるものがあったんですが、ミヒャエルは一体どういうことなんでしょうか。めちゃくちゃ笑ってしまったんですが、もしかして谷先生にとってミヒャエルって捨てキャラなのって思ってしまいました。元織聡さん初めて拝見した俳優さんでしたが、彼のミヒャエルがとても好きなので気になりました。雅子さんからいただきました。
やったね。
これ何のこと言ってんだろう俺と思って、捨てキャラってそんなわけないじゃん、俺ミシャエル結構好きな方だよと思って、そしたらねさっき読み返してみたの、自分で書いた短編小説みたいなバックストーリーで、ミシャエルはとてもなんか不運な人生をたどるんだけど、あまりにも悲惨すぎて最後の一段落だけまるっきり嘘が書いてあるんだよね。うん、これあの戦争が終わった後帰還して、うん、でアイゼンシュタットで肉屋を開いて美味しいウインナーのお店として評判を得るって書いてあるんだけど、うん、もうこの時点でパロディが1個入ってて、うん、アイゼンシュタットの肉屋っていうのはあのドイツで当時あの人肉のハンバーグを出して捕まった有名なやつのパロディから始まって、でその後東京ウォーカーの取材を受けたり徹子の部屋に出たり、うん、世界初のデリバリーピザを始めたりあとザルツブルクでトンカツ屋を始めたり、ね、あとはこれもひどいね、バリトン歌手としてデビューもしてレコードデビューもしてるね。
ミハエル
。1936年には成人男性向けの G 補助製品を開発して特許を取得し、株式会社テングを設立。で、まあ、その後、ここから先ちょっと真面目に一瞬戻るんだけど、第二次世界大戦に、ナチスドイツ側として参加してるっていう設定になってて、その後、まあ、いろいろ神出鬼没の人生を送って、第二のサンジェルマン伯爵と称され、地下出版会で話題になっていたが、その日記が後ほど発売され、三部作として発売されたと。悪い夢、悪い芝居、悪い人たちっていう三部作で発売されましたっていう。
悪い芝居が入ってるね。
まあ、これ初演やってたやつが悪い芝居だったからなんだろうけどね。だからこれ最後の一段落だけね、冗談だと思ってくだされば。なんか映画でもさ、たまにスタッフロールとかでさ、アウトなんか NG テイクやってたりさ、おふざけシーンばっかり収録したりするやつあるじゃないですか。
ジャッキーチェン
とかね、最近のピクサー映画とかね。だからそんな感じで撮ってくれたらいいんじゃないでしょうかね。はい、楽しんでください。でもここに至るまでのミヒャエルの人生はとても悲しいのでね。はい、最後のお便り。宮子さん、 昨日アゴラでの千秋楽拝見いたしました。1回目見た時と2回目に見た時の自分の感じ方に変化がありました。1回目は演劇だ面白いと少し圧倒された感じでドキドキワクワクした感じの方が強かったです。2回目はもう少し物語の中の人々に心を寄せて人間らしいというかもう少しドロドロっとした感情が自分に生まれた気がしました。見てよかったです。ありがとうございます。お風邪も早く治りますように、仙台も良き公園になりますように。美和子、これ風邪じゃなくてどうやら肝機能障害だっていうことに今なってるのでね。
あ、そうなんだ。
あ、言ってないっけ。
うん、聞いた聞いた。
あ、そ
う
か。
あ、でもなんか肝臓がやばいことになってるって話を聞いたけど。
いや、そんなにひどい数値ないの、うん、基準値が30とか40のやつがせいぜい60とか70ぐらいだから2倍ぐらいって。
肝臓が弱くなると横断の症状が出るってい
う。出てないもんね、俺横断はね、うん。
でもね、あの顔がちょっと赤ちゃけてる、なんていうの、症状はアゴラ最中にあったから、それは風邪のこう
風邪だろう
とね。なのかなと思ったけどね、
うん。でも俺しょっちゅう久しぶりに会った人にあれ焼けましたって言われて、いやそんなこんなね稽古場か机にしかいないんだから焼けるわけないよと思うんだけど。うん、唯一考えられるとしたら飲み過ぎで酒焼け、顔の色が変わってきたっていう。い
や、だからあのなんだっけ、ほら、サロンとアナールって言ったらなんか違うけど、あの休園日にさ、
あーリーディングをね、
やった時にさ、ウイスキーのさティースティングやったでしょ。
あれやったやった。
あの後ウイスキーをまず持ってたでしょ。おい、お前どうしたんだって聞いたら飲み切ったって言ったね。
あれはもうあってまだあんなので
、あっという間っていうことを言うっていうぐらいのことをやってるってことは肝機能障害っていうこともすぐにつながってるって考えたら、まあ、自業自得ですよ。で、それでね、現場で俺は風邪ひいた風邪ひいたって言ってみんなが菌が移るから来ないでくれって来ないでくれっていう迷惑千万を散らかしていながら、結果自分が先ほどの飲み過ぎでなんかこう自分で自爆しているにもかかわらず周りに余計な心配をしてさせてしまってるっていうことをね、もっとこの人反省するよ、ね。うん、もうね、余計な心配を散らかして結果自分の問題で綺麗に収めようというところが気に入らない俺は。うん、
風邪じゃなくてよかったのかなこれね。
だったら風邪にしてくれよこっちも。くそったりが
でも俺ほら見事にさ目の前に二階堂があるのにもうね
飲んでないね。
ずっと飲んでないの。偉いよね。
偉くねえよ。
もう3日ぐらい、ね、飲んでないよ。
まだ3日か。
3日も飲んでないんだよ。
もうそう手がプルプルプルプル
震えないんだよ俺。
ああそう
か。
あ
違う、俺ねこれ前から震えるの。これはお酒があろうとなかろうと震えるんだけど、うん、もう丸3日も飲んでないから、だからこれ初めて飲む一杯さぞかしうまかろうなと思うし、うん、
それいつになったら OK なの？
あ、もういつとかじゃなくて、とりあえず1ヶ月ぐらい断酒してみようかっていう実験を今、
お
う
お
う、
あ、してるね自分でね。
うん、
でもね、実際に多分体が楽になるし、食い物もうまくなるよ。うん、
そうかな。
俺がやったから。
うん、今までもさなんか、じゃあ1週間ぐらい飲まないでみようかみたいな、うん、カジュアルななんて言うんだろう。禁酒はね、うん、してたり、あとは本当に体調悪いなと思ってまずいなと思って5日ぐらい飲まないとかはあったんだけど、うん、それぐらいあるから
さ、ね、バファリンを飲んでたってのはじゃあ意味があったの？
なかった。むしろバファリンもあれ肝臓にさ、ね、負担をかけるはずだから。
あのこの間のさポッドキャストの時に相当なんか俺はバファリンを飲んでバファリンを飲んでってことをやたら言っていて、
じゃらじゃら飲んでたからね。
でそれはつまり風邪を治すためのバファリンだったってことでしょ当時は。
まあ風邪を抑えるためにね。
だからしかし肝機能障害っていうことの症状だったわけで、
だむしろ悪化させてたっていう、うん、しかももう寝れない夜とかはさバファリンの規定量が2粒とかなんだよね、うん、でも寝れないなと思ってしょうがないから2倍とか3倍とかをそれこそウイスキーの原液で一気に飲んでみたいな。
バファリンを
食べるから
ダメだよそりゃ。
そこまでするとねさすがに寝れるんだよね。
肝臓に2寸ぐ打って
る、2寸ぐ打ってるみたいな。
だ
うん、お医者さんに言うとやっぱりあなたの飲み方でこの数値しか出てないのはおかしいと、うんうん、だからそういう意味でやっぱ頑丈に産んでくれた両親に感謝しております。ダルカルトポッドキャストでお便りを募集しております。 DC ポップレディオアットマーク gmail.com まで、ね、はい、毎週楽しいお便りを送ってきてください。はい、それじゃあこれだって終わったって言うけどもう実は53分も喋ってるんだよ。早いでしょ。
違うよ、今日はほぼ大ちゃんだよ。
ああ
ほぼ大ちゃんだよね。
大輔さん、
大ちゃんかなり喋ってた、うん、でこれ、従軍地のミトゲンシュタイン、まだ仙台の公演が3ステージ、11月、あ、違う、10月31日の、2時と6時か。
6時半。
6時。
でもあれ、聞いてる方、多分、見納めだから来た方がいいですよ。
そうですね。うん。
見納め。
日曜日も14時にやってますので。
こんなにね、圧力のめんどくさい芝居、もうやんない方がいいよ。
まあ、そうだね。まあ、またやるかもしんないんだけど、
うん、
はい。ラジオのみんな、秘密だよ。はい。またやるかもしんないけどね。はい。で、あ、そうです。あとね、明日、10月、もう今日か、31日から、僕、産経新聞で、そう、産経エクスプレスさんで連載をさせてもらうことになりまして、
もうね、書いたんだ
よ。もう書きました。
何書くの？
今回は、従軍中のミトゲンシュタインの本番が、ダメだった日のことを書きました。
あ、そうなんだ。
そう。
何？そしたら、ダルカライドポッドキャストってタイトルで始まるの？それ。
いや、それはね、別のタイトルですけれども、はい。
ポッドキャストじゃないんですか、
ね、ポッドキャストじゃないから。よし、ちょ、合わせてお楽しみください。
あと、毎日
うるせえな、もう早く終わらせろよ、もう。いいじゃん、広げなくていいの、もう。
興味があるから聞いてる、ね、俺はラジオの都合で飲んでるじゃないんだよ。俺の都合で飲んでるから、
ね。隣の部屋でもう寝てらっしゃいます。
やこしい
かい。はい、月に1回ずつの連載なのでね、4週間ごとになっちゃうんですけど、
ああ それが知りたかった
んです。そう、毎週ね、長塚圭史さんとかね、柳家嘉六さんとかと、ね、交代交代でやっていくみたいですよ。
あ、そうなんだ、
ね、そうです、そうです、はい、
すごいじゃん、
そ
ういう面に
入るんだ。そうなんだ。ああ、で12月にももう一個別の芝があるんで、そっちはググって調べてください。はい、それじゃあ最後に、じゃあ武井くんから一言。
みんなあと3回しかないから来てね。
あ、武井くんは動物だったら何が好きなんだい？
猫だよ。
猫か。猫のどんなところが好きなんだ？
にゃ
にゃー。はい。はい、ほうひ、おならいただきましたね。はい。はい、じゃあダルカードポッドキャストでした。さよなら。切るよ、カット。
マジで最後って。